はい、じゃあ今日はですね、今度は養成講座への参加を決めていただいた T さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、T さんは今回養成講座に、参加を決めていただいたわけなんですけれども、もともとどういう課題とか、不安を感じて、仮説にというか僕の方にご相談にいただいたんでしょうか？
私は約1年前にフリーランスに転校しました。で、それまでは長年、社内の通訳と翻訳をしていまして、で、最初の1年は翻訳に力を入れて、で、それなりに、仕事が入ってくるようになったんですけれども、で、今後はもう少し外に出たいな、外に行って通訳をしてみたいなという気持ちが出てきました。でもそのために何を始めたらいいのか、エージェントにどのように対応したらいいのかということが分からず、で、そういったアドバイスをいただけたらなと思っていました。
はい、ありがとうございます。で、そういう課題を感じる中で、僕と少しお話をさせていただいたんですが、それでも講座に、申し込むにあたって、何か不安に思っていたこと、そういうのがあったら教えていただけますか？
この講座なんですけれども、その通訳の方を特化していらっしゃるのかなというふうに思っていました。私は通訳と同時に翻訳も続けていきたいという気持ちが強いので、で、もしかしたら翻訳向きじゃないのかなというところが不安だったので、一回お話を聞こうと思いました。
で、実際に僕とお話をして、で、じゃあ、その中でいろいろ考えたりとか感じたりしたかと思うんですけども、よし、じゃあ、それでもこの養成講座申し込んでやってみようかなと思われた決め手を教えてください。
酒井さんのメルマガを何ヶ月か撮っていまして、で、その中に共感する点が多かったというのが大きな理由の一つです。翻訳、通訳とどちらもその決めかねられないというところはありますけれども、両方続けていってもいいのじゃないかというふうにも思いました。
はい。で、じゃあ、それで、いざ申し込むっていうふうに決めていただいたんですけれども、申し込んだ後に出てきた、心境の変化だったりとか、行動の変化、あとはもしかしたら不安とか、そういうのがあったら教えてください。
私は通訳翻訳で進めていきたいという気持ちが強いんですけれども、他の参加者の方の様子を伺うと、かなりパラレルキャリアに興味を持たれている方が多くて、私はそこまで考えていなかったために、果たしてついていけれるのかなというふうな不安が出てきました。
じゃあ、T さんが今考えている目標とか、あとは未来の T さんご自身に期待すること、教えていただけますか？
私の目標としては、月々コンスタントに通訳なり、翻訳なりで仕事を受けて、そして成果を出していけるようになるということです。そして、そのための方法をしっかりと学んでいきたいです。
はい、ありがとうございます。そしたらですね、最後に、今、実際に参加を検討されていらっしゃる方もいらっしゃるんですね。で、もちろん通訳だったり翻訳だったり、あとはパラレルキャリアだったりするんですけれども、そういうふうに何か迷われている方とか、検討されている方に、素直でいいので、メッセージを送るとしたら、どんなメッセージを送られますか？
まず検討をされている方は、実際に酒井さんと話をされるといいと思います。私のように迷っている点もあるけれども、他のアドバイスもいただけると思いますし、まず自分の直感で感じて、でそれから入会するかどうか決められたらいいと思います。
はい、ありがとうございます。ちょっと戻るんですけど、
はい。
これ思い出せたらでいいんですが、
はい。
僕のメルマガ読んで、共感できるところがあったっていうふうに言っていただいたんですが、
多々あるんですよ。例えば、語学系の人に多いんですけれども、もっと勉強しないと私はできないっていうの。そういう、誰かが学校に勉強するとか聞いたら、いまだにすごく、羨ましい気持ちなんですよ。未だにっていうか、もうね、長年仕事やってるのに。で、私も頑張ってやらなければと思うんだけれども、 でも実際にその勉強する、そういう語学力をどんどん身につけるというよりもっと大切な、ね、ことはありますよね。おっしゃって、メルマガで書いてらっしゃったように、で、どのように仕事をするとか、まあ、その頂点を目指さなくてもいいので、その自分のその、できる、マーケットで仕事を探すとか、で、そういうことをやって仕事がどんどん見つかったら、誰がもうできる人であろうが気にならないですね、きっと。
そうですね、ありがとうございます。そういうところが、なんか、こう、伝わってるとはすごくやっぱり嬉しいですね。はい、インタビューこれで一応終了なんですが、あとはまあ自由なフリートーク的なところなんですけど。